本日は社会調査報道ユニットの島崎裕太記者です。島崎さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週のテーマは、社会は変わる、司法はどうする。これはどんな内容でしょうか？
今日収録しているのが3月の29日で、今年度最終日なんですけれども、今年度のですね、自分の仕事を振り返ってみますと、新しい価値観が背景にある裁判に関する原稿をたくさん書いてきました。裁判所にはいろんな争い事が持ち込まれるんですけれども、時代が変わるとその中身というのも当然変わってきていて、急変している世界に司法がどういうふうに向き合っているのかというのをこのレターでは考えてみました。
最初に取り上げたのが夫婦別姓の話ですね。これ、夫婦別姓を一切認めない、その民法や今の戸籍法の規定が憲法違反だとして、3月に東京地裁と札幌地裁で集団訴訟が起きました。国を相手取り、その別姓のままでも結婚できる地位の確認や、損害賠償を求めています。これ、同様の裁判はこれで3回目なんですね。で、これ、同じ論点をですね、こう何回も争う、この意味っていうのはあるんでしょうか？
もちろんあります。というのは、結論というのは、その社会情勢によって変わり得るというのがあってですね、例えば2021年、夫婦別姓の裁判の最高裁の判断というのは、社会や国民意識の変化を踏まえても、その前回の判断、2015年の時と、の判断を変更すべきとは認められないというふうに判断をしているんですけれども、これ逆に捉えると、社会とか国民意識の変化次第では、判断を変更することというのはあり得るということを前提にしているわけなので。
そういうことなんですね。
はい、
社会やその国民の意識次第でですね、判断を変更した最近の事例っていうのはあるんですか？
はい。ちょうど去年なんですけれども、男性から女性、あるいは女性から男性に性別を、法的な性別を変える際に、の要件を定めた規定というのがあるんですけれども、これが憲法違反に当たるのか、その要件の中の一つの、条項がですね、憲法違反に当たるかどうかというのが争われた裁判の例があります。この裁判では、最高裁は、実は2019年に1回合憲だという判断をしていたんですけれども、去年の判断では、社会の変化だったりとか、あと医学の進歩というのを踏まえて、判例を変えて、憲法違反だということを15人の裁判官全員一致の結論で出しました。今回の夫婦別姓訴訟でも、社会情勢が前回からどれだけ変わったのかというのが判断を左右しそうです。原告側は共働き世帯の一層の変化だったりとかですね、はい、経団連が今年の1月に国に対して夫婦別姓制度の導入を求めた意見を出していてですね、はい、こういった点を強調しています。ただ、最高裁が結論が示されるまではですね、数年スパンの時間がかかってしまうかなというふうに思われます。
国民の意識という点では最近話題になるのがやっぱり同性婚の訴訟というのもあって、これも結構最近出てますね。
そうですね。この訴訟、全国5つの地裁で6件、はい、東京地裁は2件を起こされているので、それで6件になっているんですけれども、はい、3月の14日に、札幌高裁で全国初の高裁判決が出ました。で、この判決がですね、婚姻について、両性の合意にのみ基づくというふうにした憲法24条1項というものの規定があるんですけれども、この婚姻というものに同性同士のものも、保護の対象に含まれるんだというですね、一連の訴訟で初めての見解を示しました。はい、結果的にはその地裁も含めてこれまで出た判決の中で原告側の訴えに一番近い結論になりました、うん、実際に現場に行って取材をしたんですけども、はい、やっぱりすごい熱量でですね、自分たちの存在意義を認められたということを本当に涙ながらに語っていらっしゃる原告の方の姿が目に焼き付いてます。で今回同性婚を認めないのが憲法違反なのかどうかというのが真正面から問われるのは、はい、これが初めての訴訟になっています。
そうですね。よく民事裁判に限らず、刑事裁判でも、この 裁判官の人はですね、はい、なんか浮世離れしてるんじゃないかとか、うん、世間の感覚とずれてるんじゃないかって話をよく聞きますけど、実際のところはどうなんですか？は
い、そうですね、もともと私もちょっとお堅い人たちっていうふうなイメージがあって、はい、持っていたんですけれども、まあ、実際に話をする機会というのも当然取材しているとあるんですけれども、はい、そうすると当たり前なんですけれども、はい、本当に普通 の人間味のある方々たちというかですね、うん、ただ一方でやっぱり裁判官浮世離れしてるんじゃないかっていうのは、はい、かなりこういうそういう印象を持たれている方もいらっしゃると思っていて、うん、裁判所自身もそれに対する問題意識というのは持っていたようなんです。で、例えば一つの例としては、はい、裁判官が裁判以外のいろんな経験、はい、社会経験を積めるような制度を導入したりとか、うん、そういった取り組みを進めてきています、うん、あとはこう裁判官自体に占める女性の割合というのもだんだん上がってきていて、はい、今年の1月に事例が出たですね、うん、新しくこう裁判官になられた新任判事法の方々は、はい、女性の割合が 42% で、まあ、過去最高になりました、うん、ただ一方でこう裁判所の、まあ、ある種一番上の存在になる最高裁 の、はい、裁判官に占める女性判事というのは、もともと2人だったんですけれども、去年の11月に新しく弁護士出身の、判事が就任してですね、まあ、3人になっています。ただやっぱりまだ3人なのでなかなか見かけの割合が全てではありませんけれども、まだまだ課題としては残っているのかなと、裁判所としては変化の途中というふうに言えそうです。
そうなんですね。ニュースレターの最後に、今ちょうど年度納めの時期ということでですね、はい、2024年度の仕事とプライベートの目標も書いてますけど、
佐伯さんからご質問いただいたので、はい、お答えしているんですけれども、やっぱり仕事面だと今まさにこういうふうにニュースレターを書いたりとかですね、はい、している目的にも重なるんですけれども、読者の皆さんに裁判だったりとか事件だったりとかに関するニュースにもっと接してもらえるようになるための工夫というのをやっていきたいというのが一つで、プライベートの面では、はい、初期のニュースレターで実はこの免許を取りましたという話を報告したりもしてたんですけれども、はい、以降全然放置してましたので、うん、私はちょっとそのせっかく取ったバイクの免許、バイクの乗り方をですね、はい、思い出そうと、うん、いうふうに思っていますので、講習会などに出かけてみようかなというふうに思っています、
うん、仕事もプライベートも充実して、はい、新しい、ね、新年度を迎えるといいですね、はい、島崎さんありがとうございました、はい、
ありがとうございました。